宗教は聞くだけのものではない。話、城間正達。
今日の説教は、宗教は聞くだけのものではないという、ね、私たちは御言葉を蓄えて実行しているでしょうか。ヤコブ 1-22 には、そして御言葉を行う人になりなさい、己を欺いてただ聞くだけのものになってはいけないと、そう言っています。この宗教の本質について誤った観念を私たちは持ってないでしょうか。自分がただ神を信じている限り、またキリストの犠牲を知っている限り、また自分の罪深い生活が良いものでないと知っている限り、ただ宗教を持っていると考えてないでしょうか。しかし使徒ヤコブは、誠の宗教は我々が御言葉を行う人になって、ただ聞くだけのものとなってはいけないと言っています。各時代の希望中間の16ページには、キリストの時代に人々の心にあった最大の欺瞞は、真理にただ同意することが義であるということであった。真理を理論的に知っているということだけでは魂を救うのに不十分であることが、人間のあらゆる経験を通して証明された。同じ危険が今も存在している。多くの者はある神学上の教義に同意しているからというだけのことであって、自分は当然クリスチャンだと思っている。だが彼らは真理を実生活に持ち込まなかった。彼らは真理を信じてもいなければ愛してもいなかった。したがって彼らは真理の清めを通して与えられる力と恩恵を受けなかった。人は真理に対する信仰を告白しても、もしその信仰によって彼らが真実で、親切で、忍耐強く、寛大で、天来の心を持ったものとならなければ、それは所有者にとって災いであり、また彼らの感化にとってそれは世にとっても災いとなる、ね、この真理にただ同意すると、この神学にただ同意するだけでいいんでしょうか。私たちはこれは実生活に持ち込まなければいけないということですね。各時代の希望中間の16ページには、キリストが王者になった義とは、心と生活とを神の御心の現れに一致させることである。罪深い人間は神への信仰を持ち、神と生きた関係を持続することによってのみ義となることができると。神の御心に一致させる生活。私たちはそれを行っていきたいと思います。このパンを作るときですね、この小麦粉をミキサーに入れ、そして水や油やイーストを入れて混ぜます。練られた生地は成形し、いろんな形のパンを作ります。寝かせすぎると、今度はイーストが発酵し、沈んで生地がダメになります。そのように神の御言葉も練られて、いろんな形に成形し、この聖句を集めます。そして集めたこの聖句というのは、そのままほったらかしておくと、イーストが死ぬように聖霊も逃げていってしまいます。キリストの実物教訓18から19ページに、神に関する知識は天のように高い、宇宙のように広いものである。御言葉を実行する生徒は誰でも広々とした思想の分野に導かれ、朽ちることのない知識の富を手に入れることができる。聖書の探求によって受け得る教育は、救いの計画を体験的に知ることである。 このような教育は魂の中に神の御方たちを回復する、ね。広々とした思想の分野に私たちは導かれます。そして数々の真理をここにも少し、そこにも少し探し出して集めなければなりません。この各教理のこの分野というのは建物の各部屋にこの分野ごとに入れてしまうだけでは何にもなりません。このその部屋から出して調理しなければならない。寝かせるだけでは何にもならない。パンの生地を寝かせるだけではイーストは死んでしまう。次の段階、オーブンに生地を入れて焼かないといけない。火の中に入れてじっくりと焼かないといけません。そのように真理の知識も実際に体験し、経験して初めてキリストのような品性の実が出来上がるのであります。教育の313ページには、人生は学問の期間と働きの期間、すなわち準備と実行がはっきり区別された期間によって成り立っていると一般に考えられている。青少年たちは一生の働きの準備として、本の勉強から知識を得るために学校へ入れられる。彼らは日常生活のいろんな責任から切り離されて、勉学に心を奪われ、何のために勉強しているのかと、その目的さえ見失いがちである。多くの人々は卒業してみて、自分がいかに社会とかけ離れた存在であったかに気がつく。彼らは長い間、抽象的で理論的なことばかりを扱っていたので、実生活の厳しい試練、知徳体の全能力を持って立ち向かわなければならないときに、全くその準備ができていないのである。彼らのエネルギーは、初めに志していた尊い働きに向けられないで、単なる生存競争のために奪われるとあります。この学校で学んだ知識というのは、社会ではすぐに通用しません。この社会のフォームという型があります。この型に従っていかないとダメです。そのためには、応用して適応する知恵が必要である。せっかく学校で学んだのにね、何も会社に入って仕事ができないという人がおります。だから、この応用し適応する考える能力がないとダメであります。人が泳ぎを習うのは陸の上ではなくて水の中においてであるって、ね。このろうそく教育が農業では価値あるものでは、農業ほど価値のあるものではないとあります。この実物教訓ですね。小さい時から畑を教えて、そして種をまいて実物教訓を、学ぶ子どもたちは、大人になってもまたこの適応能力が出てまいります。実地の働きによって、綿密な観察力と独自な考え方が養われるとあります。ではこの知識を実践に移すのにはどうすればよいでしょうか。目標に向かって前進しなければならない。目的がなければ私たちはこの前進もしないし、また何のためにこのクリスチャン生活を送るかわかりません。この目標ですね。デビュー・エンド・ヘラルの1898年には、主であり救い主であるイエス・キリストの栄光の出現を待ち望み、それを祈り求めている旅人である。ね、帰留者であり旅人であるという、キリストの再臨を待望しているということを常に覚えなさい。我々がこれを信じ、これを実際の生活に持ち込むなら、この信仰と希望は、どんなにか強い行動と、どんなに熱い兄弟愛と、神の栄光を目標とする どんなに清い生活を生み出し、我々とこの世の間にはどんなにか明瞭な境界線が示されることであろう。ということですね。今、イエス様は死聖所で取りなしをしております。それが終わると、イエス・キリストは私たちを迎えに来ます。そして教育の349ページには、もっと良いものをというのが教育の合言葉であり、すべて真実な生き方の法則である。キリストは我々にいかなるものを捨てよと要求になっても、それは主がその代わりに何かもっと良いものを提供してくださるためである。若い人たちに彼らの、大事に思っているものを放棄させるには、強制的な手段や直接の非難では効果がない。彼らを見栄や野心や放縦よりももっと何か良いものを導くべきである。彼らをもっと真実な美、もっと高い原則、もっと高い人生に触れさせなければならない。ことごとく麗しいキリストを彼らに仰がせなければならない。ひとたびキリストの上に注視が定まると、そこに生活の中心が見出される。青年の熱意と気高い献身と情熱は、ここに誠の目的を見出すのである。義務を尽くすことが楽しみとなり、犠牲を払うことが喜びとなる。キリストの栄を表し、キリストのようになり、キリストのために働くことが人生の最高の抱負となり、最大の歓喜となるのである。キリストの愛が私たちに強く迫っているからであると。この青年たちはキリストの麗しい姿を見てるでしょうか。イエス様を知れば知るほどますます知りたくなる。イエス様の愛を見て考えるとき、御品性の麗しい魅力を見るからであります。フィリピ 3-8 には、私はさらに進んで私の主イエスキリストを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。キリストのゆえに、私はすべてを失ったが、それらのものをふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであると言っています。そして、モーセも、ヘブル 11-26 には、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る富と考えた。それは、彼が報いを望み見ていたからである。このパウロもモーセもキリストのゆえにこの地位と富を失いました。そして地位と富を天秤にかけてイエス様が重かったことを知りました。イエス様を失うよりは地位や富を失った方がいいです。人生は100メートル競争のような勝利はありません。マラソンのようにたゆまず、そして事故を克服し、怠けず走った者が勝利を得るのです。国旗と意志を持って競争している者は、ゴールに入りたければ、一切の重荷と絡みつく罪とを空振り捨てなければなりません。私たちのゴールは何でしょうか？現代の真理を伝え、キリストの再臨に生きて死を迎えることであります。そして目標が決まったならば、今度は前進することであります。人類の曙の上巻の334ページ。我々は、には前方は滅び、後方には束縛や死が迫っているように考える。それにもかかわらず、神の御声は明らかに前進せよと語っている。我々の目が暗黒を貫いて見えることができなくても、また冷たい波を足元に感じても、我々はこの命令に従わなければならない。我々の前進を妨げる障害物は、ためらったり疑ったりしては取り去られることはない。すべての平安の鍵が消え失せ、失敗や敗北の危険が全くなるまで服従を伸ばす者は絶対に服従することはない。 障害物が取り除かれて、我々の道が明らかに見えるようになるまで待とうと、不信は囁く。しかし、信仰はすべてを望み、すべてを信じて、大惜しく前進することを進めると。神様はなぜ、この、カナンに入るときに、別な方法で導くことはできなかったんでしょうか。神様は彼らの信仰を試み、神に対する信頼を強めるために、困難と試練を与えられたとあります。我々の前には大きな困難と試練がある。前進を続けるには強い勇気と絶え間ない努力が必要である。しかし、すべては今まで安全に導いてこられた主に対する我々の信仰にかかっている。我々は弱々しい不信と恐れに屈してよいであろうか。我々はこの世と妥協し、天の殻に背を向けてよいであろうか。この前進を続けるためには、強い勇気と絶え間ない努力が必要であります。ヘブル 11-8、信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けと召しを被ったとき、それに従い、行く先を知らないで出て行ったと。この約束の地が肥沃であるのか、健康的であるのか、そして富を蓄積する機会があるかどうか聞かなかった。神の御声を聞いたら前進するのみであります。この自動車とか船とか電車は止まったりバックしたりすることができますが、飛行機にはそれができない。飛行機は一旦離陸すると、この前方へ働き続けることだけであります。クリスチャンの品性は静止したりバックしたりしてはならない。絶えず前進を続けることであります。操縦士は管制塔といつも連絡を保っていなければなりません。私たちは絶えず主の導きの御声の方向に心を向け、主の教えを聞き、それに従わなければなりません。さもないと私たちは、深度から外れて、墜落に導かれる危険な、またルートをさまようことになります。この神の御言葉を聞いた通りに、私たちは行動に移さなければなりません。ゲッセマネの園、弟子たちは眠ってしまいました。イエスは、まだ眠ってるのか、休んでるのか、見よう時が迫った、剣石にすぐ続いて前進の命令がありました。立て、さあ行こう。ここにもう一度好機が与えられたのです。過去は許されました。眠り失望し、した過去をイエス様は忘れられ、立って将来に向かおうと言われた。弟子たちはこの新しい好機にも失敗しましたが、私たちはこの過ちを犯す必要はありません。主は私たちを眠ったままにはされません。新しい働き、日々の務めのために起こしてくださいます。たとえ過去に失敗しても、再び好機が開かれます。毎日主は私たちを召して、立って勝利するように言われます。この今、セブンスデーアドベンチストはラオデキア教会と言われています。イエス様は目を覚ましなさいとおっしゃっております。そのチャンスが与えられています。証の書3巻の497ページ。速やかに見、即座になすことを正しい時に、また力いっぱいできる人々が神のために求められている。もしあなた方があらゆる困難の度合いを測るために、待ったり、あなたの当面する難局にたじろいたりするなら、あなたは何もなすことができないであろう。いつまでも態度が定まなかったり、ためらったり、逃げ切らないとどっちつかずの態度でいるよりも、時には間違った決定を下す方が許される場合がある。この神の働きは迅速であります。この 時が一時の時でも無駄にすることはできません。ですからこのどのように進んだらよいかわからない場合は、間違った道でもいいから思い切って進むことであります。ルカ9章の62、手を隙にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないものである。この神の働きにエリシャは手を隙にかけてから後を振り向きませんでした。ロトの妻はソドムから家々ながら出てきた。心は世にあり、まだ未練があった。神の働きは悲しんだり後悔したり家々ながらしてはならない。喜んで自発的にしなければならない。服従は義と神の掟を慕う愛から発すると。神様の働きは喜んで自発的にすることであります。また考えずに行動する者は愚かに行動する。彼らは発作的に行動し、ここかしこに置いて飛び出し、あれやこれを捉えるが何の価値もないと。コリント第一9章の26。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしないとあります。このネヘミヤはエルサレムを回復するために注意深い考えとよく練られた計画を遂行した。必要な段取りを驚くばかりに慎重さと熱心深さを持って推し進めた。ただ信仰を持って祈るだけでなく、仕事を勤勉実行に行わけなればならないと。ですからいろんな問題の時には性急な判断をしてはならないと。イエス様より先走ってはならないと。よく考えて行動しなさいと、ね。全ての人は個人個人の目標と目的を持っていなければならない。その時、その思想と行動はその目標に従って品性を完成していくのであります。このフィリピ2章の13節。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところで、だからである。ね。各時代の希望下巻の150ページには、もし我々が承知するなら、キリストは我々の思いや志と一体となり、我々の心と思いとを一つにして、ご自分の御心に一致させてくださるとあります。このキリストの実物教訓292ページ。人が自分自身の心をキリストに捧げるとき、心はキリストの心と結合し、意志はキリストの意志に没入し、精神はキリストの精神と一つになり、思いはキリストのうちに囚われて、私たちはキリストの命に生きる。これがキリストの義の衣を着るということである。すべてキリストが私たちの心のうちに内住することであります。真理を体験するということです。真理は活動的な働く原則であって、心と生活を絶えず上へ動くように形作るものである。人は真理を実行しなければ成果されない。ただ私は信じますと言うだけでは、言うだけでなく真理を実践しなければなりません。生活と実践から隔離されている真理は死んだものであります。テモテ第一3の15、神の家でいかに生活すべきかをあなた方は知ってもらいたいからである。神の家の家というのは、生ける神の教会であって、それは真理の柱、真理の基礎なのである。自分の心に真理を望み、生活と品性にその力を、働きを求めている者は、必ずそれを得るであろう。主は義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽きたるようになるであろう。この義に飢え渇いているということは、 それを求めなければなりません。詩編86-11、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理に歩みます。心を一つにして皆を恐れさせてください。私はあなたの真理に歩みますと、心の底から言いなさい。神を恐れつつなされたすべての決心は、信仰と目的に力を与える。それは活力を与え謙遜にし、力を与え確信を与える。真理は世界に偽りが満ちているので、私どもの確信のために価値のあるものである。真理を聞くだけでは十分でない。神は服従を要求しておられる。ヨハネ13-17。もしこれらのことが分かっていて、それを行うならあなた方は幸いであるとあります。各時代の希望中間の238ページ。真理を感知し、認識することは、頭よりも心の問題であるとイエスは言われた。真理は魂に受け入れなければならない。それは意志の服従を要求する。神の御心を知り、それを行いたいと真面目な願いを持って、神に屈服する人々に、真理は彼らを救う神の力として示される。イエス様は、頭よりも心の問題であると言っています。各時代の希望、上巻の203ページは、祝福は信仰によって魂が神に屈服するときに与えられると。これが信仰による義人であります。人間の栄光を塵に伏せ、人間の力では何一つできないことをする神の働きであります。それを今私たちは体験しなければなりません。すべてを神に降伏させるならば、何事でも成し得るということを、これが経験しなければいけないことであります。魂は、魂の死聖所に入り、その魂を清めるのでなければ、魂にとって価値がない。この真理の隙が、心を深く掘り起こさなければならないと。デヴ・エンド・ヘラルの1883年には、真理の知的な知識を得るだけでは十分でない。御言葉は心の中へ開かなければならない。それは精霊の力によって奥深く入らなければならない。意志は神の御言葉の要求と調和するようにしなければならない。真理をただ知的に受け入れるだけではなく、心を良心に働きかけるものとしなければならない。この精霊の力によって奥深くこの前頭葉の知性図の中に入っていけなければ真理によって清められることはできないとあります。 SDA 聖書コメンタリー7-940ページ、主は部屋の換気と同じように心を清められる。我々は戸や窓を閉じて空気をきれいにする物質を投げ込むのではないと。この消臭剤というんですか、それを部屋の中で置いて空気を清めるということではない。戸や窓を広く開け放して天のきれいな空気を流入させるのである。主は真理を行っている者は光に来る、ヨハネ 3-21 と言われる。衝動や感情の窓を天に向かって開き、利己心と世俗心の誇りを払い出さねばならない。神の恵みが心の部屋を掃除して、想像力が天のテーマにを瞑想し、性質のあらゆる要素が神の御霊によって清められ活気づけられなければならない。この衝動や感情というこの窓を開けて、新鮮な空気、神の恵みを入れないといけないとあります。この聖書の真理は、心と精神に収められた生活を導き、魂に触れて改心させ、生活を改変し、心を慰め、好奇にする、 御言葉は傲慢な者が謙遜に、強情な者を柔和と悔い改めに、不服従の者を従順の者にする。罪深い習慣が生まれつきの人間にあって、日々の行為の中に織り込まれている。しかし、御言葉は、その肉の欲を断ち切ってしまう。それは心の鑑別力であり、精神の意志力である。それは関節と骨髄とを分け、肉の欲を切り離し、ヘブル 4-12、人として主のために苦しむことを喜ぶようにさせる。神の御言葉は、この人々の心を改心させる力があるとあります。しかし中には、真によって清められたと多くの者は主張するが、これらの人々は神の聖なる律法を公然と犯しているとあります。次に、知恵というのがあります。物事を考えたり判断する応用力。詩編119-130。御言葉が開けると光を放って、無学の者に知恵を与えますと言っています。詩編記者に語られたこの知恵は、精神が真理に向かって開かれ、神の御霊によって心に適用され、その原則が実際的な経験な生活によって、品性に働きかけるときに到達されるのであると。レブ・エンド・ヘラルド1889年、真理に関する教義的な知識はぜひ必要であるが、最も偉大な真理に対する知識は我々を救うのではない。我々は自分の知識を応用しなければならない。真理が彼らの心に伝えられ、その個々の生活内のあらゆる世俗的なもの、肉欲的なものを清め、これを成果するものでなければならないと。この知識を応用するというこの力はですね、実際に体験し、この実行するときに非常に必要なことであります。この応用というのは理論を実際の場合に当てはめること。ソロモンは善悪をわきまえる理解力、識別力を神様に求めました。知恵とは、聖霊を受けることによって与えられるキリストの知恵の霊のことであります。ヤコブ 3-13-14節。あなた方のうちで知恵があり、物分かりの良い人は誰であるか。その人は知恵にかなう柔和な行いをしていることを良い生活によって示すが良い。しかし、もしあなた方の心の中に苦々しい妬みや党派心を抱いているなら、誇り高ぶってはならない。また、真理に背いて偽ってはならないとあります。何が真理に対して偽っているだろうか。精神や言葉、行情がキリストではなく、サタンを表しているのになお真理を信じていると主張していることであるとあります。このアナニアとサッピラ、この献金を捧げました。ある金額を神に捧げると誓いを立てたら、その金額を捧げなければならない。貪欲のため、彼らは神に約束したものの一部を取っておけたいと望んだために、詐欺と偽善に陥った。観覧から栄光へ上巻の77ページ。真理を語るのにいい加減であったり、曖昧であってはいけない。真実を語ることが生活の一部となるようにしよう。真実をもてあそび、自分の都合の良いように当てはめて偽ることは信仰の破滅である。立って真理の帯を腰に締めなさい。エペソ 6-14 とあります。私たちは生活の中で真理を語る習慣をつけたいと思います。そして、この私たちのこの脳神経ですね。脳神経は天と人との連絡を取り、電流の循環を妨げるものは何であっても活力を弱めるとあります。 それは男も女も健康を害し、頭脳の力を弱める悪習慣のもとにあっては、聖なる真理を正しく評価し、認識することは不可能である。常に私たちは神様とのチャンネルを合わせていきたいと思います。そして、すべてのことに節制と規律を守ることは不思議な力があるとあります。MS62、1886年、イエスのうちにある真理というものは、冷たい生命のない形式的なものではない。この真理は温かく、イエスの臨在の証拠に満ちているものである。私どもは世界に対して使命を担っている。この使命には十字架が含まれている。真理はそれが自己否定と自己犠牲を要求するので、人々に喜ばれない。真理を持つ者が語る忠実な真理の言葉は重要なものであって、彼らのすべての言葉と行為は彼らを動かしたイエスの愛を示している。多くの人が自己否定と自己犠牲を真理の道の歩むということを拒否してしまっています。そしてつまらないありふれたもので頭がいっぱいになっているならば、偉大な永遠の真理を理解する決心な努力は振り起こされなくなる。それは発育不全で弱々しくなる。それで生育の価値は一方においては知的教養の一手段となる。私たちはつまらないもので頭がいっぱいになってないでしょうか。世の楽しみや文学的な小説、ね、このいろんな世のことに関心を持ってると、真理に対するこの関心が全くなくなってしまうと。神の民はイエスにあるものとして真理を単純率直に保持しないために多くのものを失っている。真理は単純で誰でも理解できます。真理を彼らは長年満足して聞いてきたが、しかしそれらは実行に移してこなかった。そのために彼らは真理の尊さについてだんだん無感覚になっているとあります。大多数の人の心には真理と義を尊重する気持ちがありません。神の言葉に対する不信が至るところに見られます。今、世界中は不信の津波によって覆われています。多くの者がこのキリストを拒んでいます。人の子が来るとき地上に信仰が見られるであろうかと、イエス様はそうおっしゃっています。ヨハネ第3の手紙4節、私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。ね、私たちのこの子供は、真理の内を歩いているでしょうか。元来人生は二つの道しかない。真理の内を歩くか、誤りの道を歩くか、光の内を歩むか、闇の内を歩むかのどちらかである。真理の内、真理に従って歩むためには、真理を知っていなければならないし、それを持っていなければならない。それは必要な真理全体を持っていなければならないということではない。それは私たちの生活や思想を形作る信念が神の御言葉の教えと一致しているということを意味する、ね、真理全体を知る必要もない。また私たちは知ることができません。だからこれはこの真理のうちに従ってですね、この神様の教えと一致しているかどうか、生活がですね。安息日をよく知っていて、安息日にテレビを見たり、買い物に行ったり、仕事の話をしたり、友達とつまらない話をしていないか。自分の知っていることが果たして真理なのか、それとも誤りなのかということを知るために、自分自ら勉強しようとしない人がたくさんいる。教会の人々は、そのうち必ず 議会などの前に立たされるのであるから、一人一人が聖書の真理をよく知っていなければならない。鋭い批判的頭脳を持った人々に批評されることになる。ただ、頭だけで真理を知ることと、聖書をよく研究して自分で真理を知るに至ったということは、全然別なことであると。やがて私たちは、世界的日曜休業令が発布されます。その時に神の民は議会や裁判所に引っ張り出されて信仰の表明をしなければなりません。もし真理を実生活に織り込むことを怠ったり、我々の中にある望みについて説明を求める人には、いつでも優しく、慎み深く弁明できるように、真理によって清められる経験を持っていなかったりすると、やがて多くの誤った教えや異端の波に押し流されてしまい、ついには魂を失ってしまうであろう。ペテロ第一、3:15-16。また、あなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明できるように用意をしていなさい。しかし、優しく慎み深く、明らかな良心を持って弁明しなさい。そうすれば、あなた方がキリストにあって営んでいる良い生活を指する人々も、そのように罵ったことを恥じるであろう。心にある真理は、確かに品性に正しい影響を与える。真理は神からのものとして最高の宝として持ちなさい。真理の聖なる本性に完全に調和するためには、悪い行いによって真理が暗くされたり、曇らされたりしてはならない。真理の聖なる影響のもとに心は強くされ、知性は活気づけられるとあります。このキリストの実物教訓361ページには、真理は私たちの実践によって世界に大きな感化を及ぼさなければならないのに、まだほとんど感化を及ぼしていない。単なる信仰の告白は世に満ちているが、それらには何の価値もない。私たちはキリストのしもべであると主張し、神の言葉の中の真理を全部信じると言ってみても、信じることが私たちの日常生活の中で行われないならば、隣人に対して何の役にも立たない。どんなに立派なことを口で言ってみても、私たちがクリスチャンでないならば、自分を救うことも、同胞を救うこともできない。私たちの言うすべての言葉より、一つの正しい模範が世界を生きするのである。口で言うよりは、実行しなさいってこと。ヨハネ 3:20-21。悪を行っている者は皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとはしない。しかし真理を行っている者は光に来る。その人の行いの神にあってなされたということが明らかにされるためであると。ですからこの生活に移されない真理、他人に与えられない真理は、その生命力を失い、その癒しの力を失います。人を潤す者は、自分も潤されるとあります。箴言 11:25。この世の中には、ペーパードライバーというの、この言葉がありますよね。この免許は取ったけども、この運転ができなくなってる。この恐れと怠慢によって車の運転ができなくなった人がいらっしゃいます。もう車を持ったことがないので、だんだん運転ができなくなってくるんですね。だからそういう人はちょうどクリスチャンにはなったが、聖書の知識だけで満足し、体験的な知識のない人、これがペーパードライバーであります。この反対に 無免許運転であるが、熟練したドライバーがいます。私の高校時代の友達にも、 どこで運転を習ってきたのか知らないけども、免許は取ってないけども、もう運転は熟練していました。ね、こういう人は学歴はないが、聖霊に導かれ、神の愛を体験している人。今、バビロンにいる神の民、このバールに膝をかがめない忠実な人たちがいらっしゃいます。愛の体験をした人たちですね。資格はないと。資格は聖霊から与えられるとあります。私たちはペーパードライバーなんでしょうか。イエスはこの地上においでになり、人間として体験し味わった。主は貧しい人、身分の低い人、赤子から子供に、青年から大人になる過程で経験するすべての試みを通過されたのである。キリストは全人類の理想である。主は完全な模範を少年、青年、大人のために残された。イエス様は、この人間として体験を味わいました。イザヤ53-3。彼は、侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また、顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。イエス様は病も負いました。経験されました。このどういったものであるのか、悲しみも経験されました。そして苦しみも経験されたという。イエス様は、私に下された苦しみのような苦しみがまだ世にあるだろうか尋ねてみようと。愛か1-12にそうおっしゃっています。超人間的な苦しみを体験いたしました。イエスはこの地上に人間としておいでになり、人間の魂の運命をご自身でお味わいになりました。私たちの主イエス・キリストは人類の必要に応じるために、産むことのないしもべとしてこの世においでになった。彼は人類のすべての必要に奉仕なするために、彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負われたと。マタイ8-17ありますね。イエス様はまた、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと。ローマ書12-15にあります。この福音の体験は自己犠牲が伴います。ゲラサの墓に住んでいた悪霊に憑かれた二人の狂人、社会から見放された二人はイエスの福音を体験した。もう一方は豚の所有者ガラダ人、福音の提示を利害関係、損得に計りにかけた。ソロバンに損得をかけたんですね。豚2000匹とイエス様の福音はどちらが重いでしょうか。各時代の希望中間の64ページ。イエスの御言葉に従うことを拒む者が多い。服従にはこの世の何かの利益を犠牲にすることが含まれているからである。イエスの存在によって金銭上の損失が起こるのを防ぐために多くの者はキリストの恵みを拒み、その御霊を追い出さな出るのであると。この豚の所有者たちはイエス様が福音を述べ伝えようとせっかく来たのに断ってしまった。悪鬼から解放されたこの二人はデカポリス地方に福音を述べ伝えるためにキリストから使わされた最初の宣教師となった。彼らがキリストの教えを聞く特権を与えられたのはほんの数分間に過ぎなかった。彼らはキリストから一つの説教さえ聞かされなかった。彼らは毎日キリストと一緒にいた弟子たちのように人々を教えることはできなかった。だが彼らは 自分自身のうちにイエスがメシアであるという証拠を持っていた。彼らは知っていることを語ることができた。キリストの力について自分自身が目に見、耳に聞き、心に感じたことを語ることができた。ほんの数分間のイエス様が癒してくださった。この証拠をこの狂人たちは証として述べ伝えました。この各時代の希望中間の66ページに、これこそキリストの恵みに触れたことである人なら誰でもできることである。愛された弟子ヨハネは初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちを見てその証をし、かつあなた方に告げ知らせるのであると書いた。ヨハネ第1の1から2。各時代の希望中間の66ページ。キリストの証人として我々は知っていること、自分が見、聞き、感じたことを語るのである。もし一歩一歩イエスに従っているならば、我々はイエスが我々を導かれた道について何か要点に触れることを語ることができるのである。イエスの約束を試みて、その約束が真実であったことを語ることができる。キリストの恵みについて知ったことを証しすることができる。これこそ主が求めておられる証であって、この証が欠けているために世の人々は滅びつつあるのであるって、ね、自分にイエスがしてくださったこと、イエスの愛に魂が触れ、イエスに捕らえられたという福音の体験的知識なしに福音の宣教はあり得ないのであります。マルコ 5-19、 あなたの家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったか、それを知らせなさいとあります。この体験した証人、花の香りとか、この人の感化は説明ではなくて振る舞いによって知られる。クリスチャンの品性は、教会の内でも外でも、どこにおいてもイエスを正しく表すような行為や振る舞いをしなければならないとあります。このルツの話なんですけども、嫁が夫の母に尽くしたという話は少ない。この嫁と姑は昔から非常に仲が悪いと言われていますよね。私も若い時はよく板挟みに会いましたけどもね。いろんな試練がありました。けれども、ルツはその例外である。ナオミの親切、勇気、信仰を見たとき、ルツは心から愛するようになった。ナオミが使える神のゆえに、ナオミを一層素晴らしく見るようになった。異邦の神を礼拝するか、誠の神を礼拝するか、選択しなければならなくなったとき、ルツは躊躇なく誠の神を選択した。ナオミは誠の神の力強い証を立てたとあります。ルツ記 1-16 に、しかしルツは言った。あなたを捨て、あなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。このナオミには二人の嫁がおりました。一人はオルパ、一人はルツ。この一マイルの嫁、オルパは、偶像礼拝に戻り、忘れられたが、二マイルの嫁、ルツは、真の神を受け入れ、肉にあってはキリストがルツの子孫として来られました。私たちは、大使論で二マイル行くと、素晴らしい体験と祝福が現れるのであります。今日も昔と同じように、キリストのような生活は、 キリスト教の誉れを高めることのできる最も有力な議論である。いかなる書物も清い生活の影響に変わることはできない。人は牧師の説教よりは教会の生活によって信じる。神の民が世の中に立てる証によって主の栄光を期することが神の目的である。教会の証9巻。クリスチャンの主要任務は証人となることである。いずれも属さぬ理論的なクリスチャンはただ傍観、立ち見席にいるだけである。そのように召されたのではない。法廷に出る証人は、ある事件が起こった時に、そこに居合わせた人にがなる。彼は目撃者であって、人の噂ではなく、自分の体験から知っているものである。個人的な体験によって何かを知っている人がいれば、人々は彼の言葉に耳を傾ける。我々もキリストに個人的に出会ったのでなければ、キリストを証しできる証人とはなれないとあります。個人的な体験なんですね。ペテロ第一二章の3節。あなた方は主が恵み深い方であることをすでに味わい知ったはずである。マタイ5の16。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいと。ミニストリーオブヒーリングの453ページには、他人に及ぼす影響を決定するのは、自分の品性と体験である。私たちはやがて苦難を体験します。各時代の大総統議官の396ページ。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々は一つの経験、我々が今持っておらず、また多くの者が怠けて持とうとしない経験が必要なのである。フィリピ3の10の11。すなわち、キリストとその復活の力を知り、その苦難に預かって、その死の様となり、等しくなり、何とかして死人の力の復活に達したいのである。スタディバイル新約聖書仲介の437ページ。以前には非常に価値があると思っていた義が、今やパウロの目には価値のないものとなった。彼自身の義は不義であった。彼の魂の大きな願いは、キリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かって、その死の様と等しくなることであった。パウロは救い主の恵みを体験的に知りたいと願った。ですから、主のために苦しむことを通して、主に従わなければならない。主の生活習慣が我々の生活習慣にならなければならない。こうして主に似たものとなり、また意志を主の意志に調和させるように努めるときに、我々は主を表すものとなる。我々は重い試練や反対、死別、苦難の前に置かれている。我々はイエスがこれらのすべてを経験されたことを知っている。イエス様の苦難を背負っていきたいものであります。MS20 の1897年、主はその首輝きを負いやすく、その重荷は軽いと言っておられる。けれども、その首輝きは気楽と気ままと放縦の生活を我々に与えるものではない。キリストの生活は、あらゆる歩みの自己否定、自己犠牲のそれである。堅実でキリストのように優しさをと愛とを持つ。キリストの誠の追従者は彼の主人の御足の後に従うことであろうとあります。各時代の希望の282ページには、天が人に与えることができるすべての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは最も重い信任であり最高の栄誉であると。ぜひ私たちは苦難をイエス様と共に体験したいものであります。各時代の希望、下巻の430ページ。それはモーセと子羊の歌、すなわち救いの歌である。 14万4千の他は誰もその歌を学ぶことはできない。なぜならそれは体験、他のどの群れもしたことのない体験の歌だからである。子羊の行くところはどこへでもついていく。彼らは地上から生きている者の間から天に移されるもので、神と子羊とに捧げられる初祖とみなされる。彼らは大きな観難を通ってきた人たちであって、国が始まって以来、勝ってなかったほどの悩みを通ってきた。そういった14万4千の経験をするのであれば、それは信仰による義人の体験であります。ヤコブのはしご、ペトロ第二一章の五節から八節。それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。これらのものがあなた方に備わって、いよいよ豊かになるならば、私たちの主、イエス・キリストを知る知識について、あなた方は怠る者、身を結ばない者となることはないであろう。そこに、力を尽くしてとあります。力を尽くして、はしごを神に向かって一歩一歩登って行かなければ、平和と恵みと清めの働きを得ることはできない。主は、狭い戸口から入るように努めなさいと言われる。もし彼が、品性の徳、すなわち主のすべての要求に従う服従によって得られる、キリストの実際的知識を持たなければ、彼のあらゆる努力は虚しい。この、はしごというのは何を表しているでしょうか。キリストであります。そして、一歩一歩、キリストの功績にすがって、天に登っていくのであります。この、天使も登り降りしているという光景がありますよね。天使も私たちに報酬をし、いろんな、この、天での調査審判、この、罪とかを、この、報告するという役目も負っております。神父のはしごを一段一段と登るのは信仰である。神父の生活であり、全身の生活である。キリストの徳。徳というのはキリストの義、正しい行い。さらに進んだ徳、すなわち信心、キリストに似ることであります。キリストの品性に、ますます似たものとなる。この、節制の後に忍耐があります。節制というのは、頭脳の力と身体の力と神経を誘惑するあらゆる習慣と行動は、節制の後に来る忍耐を無効にしてしまう。節制できない人は、忍耐強くはないです。もし、誰かが不当な苦しみを受けても、神を仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それは読み去られることである。ペトロ第一二の句。そしてこの忍耐は、不当な苦しみを受けても耐え忍ぶという忍耐が出てまいります。そして、兄弟愛なくして私たちは神の愛のとこを隣人に示すことはできない。兄弟愛、この教会の中でごたごたがあったり、いろんなことがあるって、外に向かって神に伝道することはできません。エペソ 4-15、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。私たちはキリストにあって成長しているか、キリストの恵みがあなた方の生活に表されているであろうか。エペソ 2-10、私たちは神の作品であって、良い行いをするように、キリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして、日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださった。ミニストリー・オブ・ヒーリングの402ページ。私たちも絶えずあなた方のために祈り求めているのは、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力を持って、 神の御旨を深く知り、主の御心にかなった生活をして、主に、まことに主を喜ばせ、あらゆる良い技を行って身を結び、神を知る知識をいよいよ増し加えるに至ることである。さらにまた祈るのは、あなた方が神の栄光の勢いに従って賜る、すべての力によって強くされ、何事も喜んで耐え、かつ忍ぶことであると言ってる。コロサイ1:9-11。これこそ神が人間に受けさせようと招いておられる知識であって、これらのもの以外はすべて空虚なものであり、無である。最後に、ルカ9:23です。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を置いて、私に従ってきなさいとあります。その時に、神様と共に苦しむ経験をして、いろんな体験をするのであります。賛美歌、最後の賛美歌、370番。
この世の君
天にいらっしゃる優しい神様、時はどんどん過ぎ去っていきます。私たちも年をとってその働き、どのように展開していくのでしょうか。また多くの世の人々が滅びて言っております。私たちはイエス様と共に苦しむ体験が待っております。どうか自己犠牲と自己否定を通して神の愛が表されますように、信仰による義人を一人一人個人的に体験することができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。